Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1680回、5月18日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってこないです。音沙汰がございません。あ、のらちゃんこんばんはです。コインありがとうございます。はい、今日はよく雨降りましたね。島根は昼頃からかな、パラパラと降ってきて、3時の休憩の頃は結構土砂降りでしたね。1時間ぐらい前までね降ってたんですけどもね、今はちょっと上がってますね。まあ、この後もまた降ってくるのかなって気もしますけども、7時前ぐらいにはあ、7時前6時前ぐらいには80ミリぐらいの土砂降りもあったりしましたけどね。現在島根県には竜巻注意報が出てたかな。島根県というか出雲市に、竜巻注意報出てましたね。はい、のらちゃんもう一杯やってきた。酔っ払ですか。私は収録が済んでから飲みますけどね。止んできたって言ったんですけど、なんかまたパラパラと音がしてるんで降ってきてるのかなって気がしますけども、はい、まあ島根はねそんな大した被害が出るほどの今んとこ雨は降ってませんけどもね、東北地方の日本海側現在大雨状態ですね。秋田県内の5箇所の川では、氾濫危険水位を超えてるということだそうですね。で、このあとですね、秋田県、それから山形県の方も雨が強くなるようですんでね、十分お気をつけいただきたいと思いますが、明日19日の朝の9時までの、積算雨量ですね、予報値が出てます。東北の日本海側で180ミリ、東北の太平洋側で120ミリ、北海道道南で120ミリ、新潟で100ミリ、北海道道東で80ミリ、北陸80、山陰も80。ちょっと降りそうですね。まあ、出雲はね明日朝には止むような予報にはなってるんですけどもね、まあ、東北の方はまだしばらく雨が続くようですんでね、十分気をつけていただきたいと思いますが、 あとまあ前線に向かって暖かい湿った空気が流れ込んでる影響で、まあ、大気が不安定となってて竜巻注意報とかもね出るとこがあると思いますんで、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。まあ明日は気温もね一気に下がりますんでね暑い暑いって言ってたんですけども、あ、お散歩さんこんばんは。新幹線で新横浜あたり、新幹線遅れは出てないんですかね、なんか午後だったかな、なんか速度かなんか落として運転してるっていう情報もありましたけども、ダイヤはほぼ平常に戻ったのかな。新幹線は山陰本線は一部大雨の影響で運転見合わせてた時間帯があるみたいでね、若干ダイヤに乱れが出てるようですけどもね。はい、まあ明日気温も下がりますんでね、富山で14度、今日と比べてマイナス17度だそうですよ東京は変わんないですね、明日28度、今日に比べてプラス1度ですね。名古屋が22度、今日に比べてマイナス9度、大阪は20度、同じく今日に比べてマイナス9度、福岡が22度、今日に比べてマイナス7度ということでね、まあ暑いよりはいいのかなという気がしますけどもね。はい、まあこの今回の暑さちょっと体がついていけませんね、私もだるって感じもしますけどもね。あ、江口さんこんばんは。昼間は暑かった、でもこれから朝にかけて雨が降るらしいです、うん、気をつけてくださいよ、場所によってはバケツひっくり返すような雨が短時間に降ったりしますんでね。お散歩さん今のところ何のアナウンスもありません。ほなダイヤは正常に戻ってるんでしょうね、新幹線は。と、はい、いうことで、まあこの週末はちょっと涼しくなってお出かけにも最適かなっていう感じですね。それでは本編の方を紹介していきましょうかね。スキちゃんはまだ連絡がないんでね、いつ帰ってくるか分かりませんまあ帰ってくれば途中でねまた参加はしてくれると思いますけどもね、まあ明日が休みなんでね、それなりに仕事を片付けた状態じゃないと帰れないかもしれませんね、もしかしたら。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は鉄ネタからいきたいと思います、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本500系新幹線ハローキティ新幹線を6月30日から運行という記事が上がってました。JR 西日本は5月18日ハローキティとコラボレーションした500系新幹線ハローキティ新幹線の運行を6月30日から開始すると発表しました。ということで、エヴァンゲリオン新幹線の終了と、まあ、入れ替えという形になりますよね今度はハローキティのラッピングの新幹線が、走りますよと。山陽新幹線区間を走るということですね。新大阪博多駅間をこだま730号と741号の定期列車としてほぼ毎日運行しますと。ですね、こだま730号が博多駅6時40分発の新大阪駅11時13分着、 そして折り返しの小玉741号、新大阪を11時29分発で博多駅に15時38分着の、定期運行となります。編成としては8両編成で、1号車と2号車は座席がありません。1号車はハロープラザ、2号車はかわいいルームという、ね、名前のついた車両になります。そして4号車から6号車が指定席、3号車、7号車、8号車が自由席となりますということですね。で、7月、8月、9月は、サンインデスティネーションキャンペーンに合わせて、島根、そして鳥取のご当地ハローキティが、まあ、乗り込むのかな、オリジナルイベントを開催すると、1号車のハロープラザで行いますということだそうですね。あと期間中に鳥取県島根県のおすすめスポット、そしてイベントを紹介すると。で、6月30日から9月30日までスマートフォンを使ってチェックポイントを回るウェブスタンプラリーの開催などを予定していますということでね定期列車ということなんで、この小玉730号、741号は毎日走ります。ただし、車両点検のため、3日ずつねお休みの期間があるんですよ。ただし、一応これ土日は外してる感じになるのかな、平日に車両点検を入れるような感じですね。7月に1回、8月に1回、9月に2回、それぞれ3日ずつハローキティ新幹線が運休する日にちが設定されています。ただし定期運行なので、このハローキティ新幹線が走らない代わりに別の車両での運行は行われるということですね。あとのぞみですんで各駅停車、新幹線の駅すべて止まるということになっています。結局エヴァンゲリオン新幹線見たことはありますが乗ったことはなかったですね。ハローキティ新幹線なんか乗るの恥ずかしいな指定席とかはすぐ埋まっちゃうんでしょうけどね自由席もあるんで、まあ、飛び込みで乗ろうと思えば乗れなくはないんでしょうけどもね。ただ1号車2号車はちょっといい土地したおっちゃんは入れそうにないような内装になってますけどね機会があれば乗ってみたいなという感じはしますね。のらちゃん、東北線では新幹線止まってた、雨の影響かな。イクラムさんこんばんは、ケイちゃんもこんばんは、はい、まあ、機会があれば皆さんもぜひ乗ってみてください乗ってみてください。ちょっと恥ずかしいですけどね。はい、それでは次の記事ですよと こちらギズモードジャパンにあった記事です。電子タバコが爆発してフロリダの男性が死亡、同じタイプの事件としては20日という記事が上がってまして、電子タバコが爆発したという記事があってちょっとビビりましたがこちらですねフロリダに住む38歳の方ですね、電子タバコの爆発によって死亡したと報じていると。ただこのタバコね、 ニコチン含んだタバコ、電子タバコっていうのを加熱式タバコ、日本で販売されてますけども、コンビニとかタバコ屋さんでね、あれじゃないんですよ。もっと太いやつ、あの水タバコみたいな感じのやつ、日本でも売っちゃいるいますけどもね、私はあれは使ったことないんですけども、それが爆発したらしいですね。で、爆発の原因もね、どうもバッテリーをね、大容量のものに乗せ替えてたというね、改造してたんじゃないのかなって思うんですけどもね、まあ、それが原因なのかどうか分かりませんが、バッテリーが爆発して吸ってた方が亡くなったということだそうですね。あのリキッドタイプ、水タバコのようなね感じのやつですよね。まああれも液体を加熱して蒸発させて、まあそれを吸うという、基本的に。ただあれにはあのニコチンが含まれないんで、あれはタバコ扱いにはならないと思うんですけどもね、はい、ということで、まあこの手を使ってる方がうちのリスナーさんにいるのかどうなのかよく分かりませんけどもね、粗悪品とかがあるようですんでね、使われる方は十分気をつけてくださいね。そう、ゲータ君命がけただまあこの爆発事故っていうのは初めてのケースじゃないのかなということですんでね、まあ、バッテリーとかをその大容量にすることで長時間吸えたり、水蒸気の量を増やしたりできるってことなんでね、まあ、そういうことをしなければ大丈夫じゃないのかなという気はしますけどもね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますよなんか喉がおかしいな、イガイガするな。ケイタ君、売らなければいいのにタバコ。多分売るのをやめるということはね、しないと思いますよ。それなりの税収があるんでね。はい、それでは次のニュースです。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。エアマックシリーズ、欧州の一部の国では早くも販売終了にという記事が上がってました、アップルがエアマックシリーズ生産終了っていうのはね、以前お伝えしましたけども、一部の国で販売終了になっているということはそうですね、まあ在庫がなくなったということですけどもね、販売終了となったのはドイツやイギリス、フランス、スペインの公式オンラインストアだそうですね。検索しても出てこなくなっちゃってるということだそうですよ。まあ、日本やアメリカはまだ公式オンラインストアで販売は続いてますけどもね、まあ、ただ生産は終わってますので在庫限りということですので、もし購入をお考えの方は早めの方がいいかもしれませんね。あとサポートに関しては継続するというねアナウンスは出てますんで、まあ、使ってる分には問題はないのかなって気はしますけどもね。ケイタ君、覚醒剤も昔は売っていた。あれなんだっけ、ヒロポンだっけ、あれは普通に売ってたんですよね昔は。鍵タバコや紙タバコで我慢してくださいあの噛むタバコ、昔なんかいっぺんもらって噛んだことあるけど、あれあんまし美味しいって感じないんだよな鍵タバコはないな、やったこと、あの鼻から って吸うんでしょ。なんか鼻の穴なんか真っ黒になりそうな気がするけど、あ、真っ黒、うん、黒くはなかったか、緑色だったかな。物は見たことありますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、あ、間違えた。ね、これ内容がほぼ一緒なんで URL を2つ続けて上げておきますが、まず1つ目、そしてこちら2つ目を、はい、上げておきますね。どちらも気になる気になるさんの方の記事です。アップルテスターに対し iOS11.4 パブリックベータ6をリリース。そしてもう一つはアップル開発者に対し iOS11.4 ベータ6をリリースという記事が上がってました。ベータ5が出てからね、まだ 2,3 日しか経ってないはずなんですよね。えらいペースが早いなと。あと開発者向けとパブリックベータテスター向けが同時にほぼリリースされてるとこを見ると、一般向けの 11.4 のリリースも近いのかなという感じはしますね。まあベータ5からベータ6は期間が短かったんで何か不具合があったのかなと思いますが、私のとこでは不具合があるようには思えないんですけどもね。何か細かいとこでの修正があったのではないかと。もしかしたら今月中に 11.4 正式リリースになるのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですよと。こちらはインターネットウォッチさんの方にあった記事です。謝礼1万円のアマゾンの顧客満足度調査、偽アンケートページでクレカ情報を要求するフィッシングメールが拡散中という記事が上がってました。アマゾンの顧客満足度調査と称し、偽のアンケートページに誘導してクレジットカード情報を摂取するフィッシングメールが出回っているとして、フィッシング対策協議会が5月17日注意喚起情報を発表しています。誘導先となるフィッシングサイトは同日16時時点でも稼働中ということだそうですね。アマゾンさんのロゴも使ってるし、 URL はあ、見えないんだな、こちらからというリンクになってんだね。ただその URL は Amazon の URL ではないと。 Amazon っぽく見せてる部分はありますけどもね、はい、ということで1万円につられて引っかからないように皆さん気をつけましょうね。幸いというかなんというか、うちにはこれ来てないんですけどもね、結構あっちこっちで出回ってるようですよ。お気をつけくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ヤフーログイン時のパスワード廃止を段階的に開始という記事が上がってました。ヤフーは同社のヤフージャパン ID アカウントに設定しているパスワードを無効化する機能の提供を開始しましたということだそうですね。ヤフーでは2017年4月よりパスワードを利用しないログイン方法を一部アプリで新規アカウントを発行する場合に限って提供していましたと。同社によると2018年4月時点でパスワードを設定せずに Yahoo Japan ID を利用するアクティブユーザー ID は約200万に上るということだそうですね。パスワードを無効にする機能はソフトバンクのスマートフォンなど向けに提供しているスマートログインを設定しているユーザーを主な対象として提供し、段階的に対象ユーザーを拡大していく予定ということだそうですね。パスワードを無効化するとパスワードに代わって Yahoo Japan ID に登録する携帯電話番号宛ての SMS やメールアドレス宛てに送信される確認コードでログインが行えますと。ただし一部のサービスでは引き続きパスワードを入力が必要となると。完全にパスワードなしっていうわけにはいかないんですね。あとソフトバンクユーザーじゃない方はこれが使えないということになるんでしょうね、はい。まあ、パスワード、まあ、入れても入れなくてもどっちでもいいんですけどね、個人的には。ただ最近ね、ヤフージャパンのメールアドレスのログインがねできたりできなかったりするんですよね。あれ何なんでしょうね。誰かが不正アクセスしてるのかってね思ったりもするんですけどもね。それこそ私もパスワードなしでのログインを使ってますんでね、それはできないんじゃないかなと、不正ログインはできないんじゃないかなと思っているのは私だけでしょうか。お散歩さん、電波状況が悪くなかなか繋がらない。あ、まあ新幹線だとね電波が安定しなくて途切れ途切れなのかな、はい。まあ、あのポッドキャストで上げますんでね、もし聞けなかったらそっちの方で聞いてみてくださいね。それでは次の記事ですよと。ペーストして、はい。こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。渋谷の街を音声ガイドや BGM で楽しむ音声 AR、アウォークバイアウ開始という記事が上がってました。音楽ストリーミングサービスの、アウじゃないアワでしたね、アワ、アワは東京渋谷の街と連動した音声ガイドや音楽 BGM を楽しめる音声 AR コンテンツアウォークバイアワを提供開始しましたということだそうですね。アウォークバイアワはアワとスマートフォンを利用して渋谷の街と連動した音声ガイドや音楽 BGM とともに音楽の楽しい楽しみ方や新しい体験を演出する音声 AR コンテンツですということだそうですね。第1弾は渋谷区観光協会とマグネットバイ渋谷109とコラボレーションし、渋谷を舞台に自分が主人公の冒険が楽しめる、没入仮想型アウトドア体験を提供すると。大塚愛がナビゲーターを務める観光ガイドアウォーク東京散歩バイ大塚愛、そして渋谷区観光大使の何て読むんだ、ファムミンなんか違うような気がするな、の楽曲を BGM としたサウンド AR ゲーム、あと109館内でショップ案内やアートの解説、謎解き体験など2人1組で楽しめるコンテンツから構成されますと。まあ渋谷に行ける人じゃないと楽しめないんでしょうね。 はい、まあ、これを楽しむためには、アワのアプリがインストールされている必要があるようですけどもね、アワアプリを起動し上部のメニューアイコンよりサーチをタップ、アウウォークで検索、検索結果最下部のユーザー項目よりアウウォークバイアワのアカウントから該当するプレイリストを選択して楽しんでくださいということで、渋谷にいないと多分これは楽しめないんでしょうね。島根の田舎もんでは遊べないということのようですけどもね。ケイタ君、新幹線 Wi-Fi、 あの新幹線 Wi-Fi もね今一つなんだよな。江口さん、そういえばタバコがもらえる応募券をもらったのを忘れてた。それはもらわなきゃ。うちもね結構送ってきますよ。あのファミマで、ん？ファミマ？ローソン？ファミマか。でタバコのなんか引き換え券みたいなのをね、しょっちゅう送ってきますけどね。それでは次のニュースですが、これ URL コピーですね、はい、皆さん社長になりたくありませんか？インテルがね社長を募集しているというニュースです、こちら PC ウォッチにあった記事です。インテル探してる日本法人社長を募集中という記事が上がってました。インテルのホームページで日本法人にあたるインテル株式会社代表取締役社長の募集が行われていますと。誰か社長になってみません？要項としてビジネスの成長や革新を通じて組織をリードし日本に貢献する責任と、日本に貢献する責任とされており、あらゆるビジネスを成長させる戦略の構想、計画、実行、マーケティング戦略の計画と実行による市場需要の加速、OEM、ディストリビューター、ソフトウェアベンダー、小売業者、そしてプレスやアナリストとの生産的な関係の構築などが求められていますということですね。難しい。そして募集資格、あ、一応資格あるんだな、15年以上のグローバル企業内での成果実績を含む販売及びマーケティング管理の経験、強力なビジョンの構築ができ人々とインテルのビジョンを結びつけて達成できる能力、新製品やサービスを含むポートフォリオにおける技術的な能力、強力なリーダーシップ、戦略的思考、問題解決、意思決定スキル、そして日本語、英語のコミュニケーションスキルなどとされていますと。無理。無理。じゃあ今社長どうなってんだって話なんですけどもね、3月31日までは、枝巻子さんという方がね代表取締役社長を務めていらっしゃったんですけども、3月いっぱいで退任しており、4月1日からは EMEA 地域のインダストリーセールス事業部長を務めていたスコット・オーバーソン氏が暫定的に同役職に就任していると。社長代理が今いるってことですね。でこの方に代わる代表取締役を現在探してるよと。君もインテルで働いてみないかいっていうことらしいですけどね。 これに当てはまる人、まあいなくはないんでしょうけどね。でもこうそういう人ってどっかの CEO にすでについてるような気がするんだけどな。お散歩さん、ドコモの Wi-Fi 設定していなかったのでやろうとしたけどうまくいかない。新幹線 Wi-Fi つかめないのね。イクラムさん、みっちゃん今から英語勉強応援します。今から勉強したって間に合わないでしょ。これ募集締め切りいつなのかな。そんなもん真剣に考えてどうすんねんって感じですけどね。まあこれを見て我こそはという方は多分いっぱいいるんでしょうね。まあ一般のおっちゃんには無理かなという気がしますけどもね。ケイタ君、富士 Wi-Fi、 富士 Wi-Fi もね、結局あの携帯の電波を拾うわけですから高速走行してたらきついですよ。切り替わりが。新幹線の中だとやっぱり新幹線 Wi-Fi 拾うのが一番安定してるんじゃないかなって気はしますけどもね。ただ東海道線ってあんましトンネルないですよね。携帯の電波でもある程度行けるような気がしなくもないですけどもね。山陽新幹線区間はトンネルがいっぱいあるから携帯電波はなかなか難しいですけどね。トンネルの中で電波を飛ばしてるとはいうものの、やっぱり高速で走ってるとなかなか基地局の切り替えがすんなりといかないこともあるんでしょうね。はい、ということで本日のニュースは以上でございますよと。サンプさん、パケット心配なので iPad mini 経由にしたけど、こっちも MVNO のドコモ回線。のぼすみさん、こんばんは。高田明さんだったら大丈夫かな。外国語の基準は達していると思う。ただグローバル分野はどうかな。どうかな。なかなかこの募集要項にぴったり当てはまる人ってのは難しいのかなって気がしますけどもね。はい、現時点でスキちゃんから帰るよというメッセージはないですね。私の仕事終わったよというメールも開封されてないので難しいかな。今日はもしかしたら出れないかもね。はい、まあ、とりあえずツイッターにいただいてるコメントを紹介しておきましょうかね。今日18日に日付が変わって1679回アップロードして、アレットさんが分割リステナウ1678回、一つ前のやつですね。確かに岩見はカメムシ王国、カメムシブンブン。岩見はそんなに多いのかな。そしてもう一つ、アレットさん、ガンちゃんはカビが好き。ああ、チーズね。ブルーチーズね。ブルーチーズはね、確かにちょっと癖がある。まあ私は嫌いじゃないですけどね。人によっては癖があってダメっていう人いますけども、 あのカマンベールの白カビ、あれは特になんとも感じないですけどね。私は美味しいと思って食べますけどね。まあカマンベール自体が美味しいんでね。はい、ありがとうございます。そしてとしまるさん、としろぐさん、仕事早上がりなのでデザート食べながら帰宅。何のデザート食べてんだろう、ガリガリ君。はい、ありがとうございます。そしてなりちゃんさん、こんばんは、お疲れ様です。遅らせながらポッドキャスト復活おめでとうございます。またありがとうございます。ツイキャスはなかなか聞けなかったので助かってます。通勤で車の中で聞かせてもらってます。無理せず頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。はい、無理をせずに頑張りますよ。その後はもう今日のツイキャスになりますね。お散歩さん、 Wi-Fi 掴めればかな、いいけど 100kbps くらいですね。でもツイキャスの音声なら 100kbps あったらいけるんじゃないのかなって気がするけどな。のぶすみさん、ジャパネットの社長、どうなんだろうね。サンボさん、ダメだ、諦めてポッドキャスト聞きます。了解です。ケイちゃん、カマンベール、カマンベール、カマンベールバスキ、カマンベールはなんか点々か丸かどっちかついてるように見えるけどな。あ、アウちゃんこんばんはです。カマンベール美味しいですよね。あの丸々を一つかじるの大好きですけどね。なかなか贅沢なんで、そんなこといつもいつもはできませんけどね。井口さん、ウォッシュチーズが好きです。ウォッシュチーズ、水チーズ、何そのウォッシュチーズって。飲むヨーグルトみたいな、飲むチーズとかそんな感じ。何ウォッシュチーズって何、ちょっと検索。ウォッシュ、あ、ウォッシュチーズあるな。ウォッシュチーズってなんだ、チーズとは熱性過程で塩水やマール、ワインやブランデーなどさまざまな液体を定期的に吹きつけながら熟成させるチーズ。うまそう。何、ワインやブランデーなどを定期的に吹きつける、種類もなんかいろいろありますね。でもそんなおしゃれなチーズ島根で売ってるかな。江口さん、めちゃくちゃ臭いチーズ、臭いのこのチーズ。ブランデーとかの香りが移って美味しくなるんじゃないの。表面にリネンス菌などの有用な菌類が増殖する。これらの菌がチーズ表面から内部に向けて増殖する過程でチーズの脂肪分とタンパク質を分解したアミノ酸などを微生分を変化させる。 なんか美味しそうな気がするんだけど違うのかな、どう臭いんだろう、チーズ臭いってこと、それともブルーチーズみたいにカビ臭いってこと、どっちなんだろう、気になる気になる。江口さんは食べたことあるんですよね、これ臭いってことは、あれみたいなもんかな、草屋みたいなもん、匂いは臭いけど食べると美味しいっていう、そういう類のチーズなのかな。ちょっと気になる。江口さん、草屋とか慣れ鮎とかの匂い、草屋のような匂いがするのか、鼻つまんで食べれば美味しいのかな。ケイタ君寝ます。え、マジで、まだ8時だよ。イクラムさん、草屋は美味しい、草屋を食べたことないんだよな。ただちょっと落ち着いては来てるみたいですけどね、会社自体は。社名変更した頃に比べればだいぶ社内的には落ち着いてきてるらしいですよ。記事を探してて、昔やってた、あの今日は何の日ってやつ、そこをちょっとチラチラっと見てましたけどもね、今日はマイクロソフトが Windows 3.1 を発売した日だそうですよ。懐かしい。皆さん Windows 3.1 使ったことありますかね。ずっと Mac ユーザーだったら使ってない人もいるんでしょうね。ノラちゃん、現地で食べる草屋は美味しい、美味しいって聞くんだけどな、まあ食べてみたいなっていうのはあるんだけど、食べる機会がねないんですよね。まず草屋を売ってないこっちの方でね。ちゃん、え、草屋食べたことないの、みっさん、食べたことないです、まだ気にはなるんですけどね。ケイタ君、社名ブラック。そのまんまじゃん。ジミーちゃん、残業しても稼げないので帰ります。金にならない残業しちゃダメですよ、労働基準監督署が殴り込んでくれますよ。江口さん、慣れ寿司とかのアミノ酸が成熟した匂い、慣れ寿司も食べたことないんだよな。ケイちゃん、草や家の中ですごいことになった、家の中で焼いたの。それは大変だ。猫ちゃんも草屋には飛びつかんのかな、どうなんだろう。マルエムさん、こんばんは、仕事で Windows 2.0 だったかを触ってたよ。おー、 Windows 2.0 は僕使ったことないですね、 3.1 から使ってましたけどね。まあ、Windows 3.1 は DOS が GUI になった程度のものだったですけどね。娘さん、明日はハリー王子とメーガンさんの結婚式、 日本時間の夜8時からでしたかね、確かだったような気がする、ね、日本時間の夜だったような気がしますけどね。ノラちゃん、食べる場所を間違えると批判食らうよ。そりゃそうでしょうね。ケイタ君、草屋って何？またとぼけて。のろしみさん、Windows 3電池は使ったことがない。Mac を使ってたら Windows 使うことないでしょうね。江口さん、PA で売っていた臭い缶詰よりマイルドだけどね。ああ、あれね、米子道の蒜山高原サービスエリアの下り売店に売ってましたよ。あれ僕一番最初見つけた時は4月1日だったんですよね。だから絶対エイプリルフールネタだと思ったんだけど、その後娘の入学式の帰りに寄ったらやっぱり売ってるんですよ。あ、これマジで売ってるんだと思って。1缶6000円で売ってましたけどね。ノラちゃん、 Windows は 1.5 から。わあ。マルームさん、 Windows3 電池は使い物にならなかった。ジャストシステムは自前で 3.1 以上の Windows を用意して1太郎に実装してました。ケイタ君、 Mac って何？あのハンバーグを挟んだ食べ物ですよ。私はね、 Windows 3.1 を使うまでは CPM 使ってたんですよね。 で Windows 3.1 が出るってのがあって、 CPM から MS-DOS に乗り換えて Windows 3.1 をその上で走らせてたという。16ビットですよ。今のパソコンに Windows なんて、ああ Windows 3.1 って乗るのかな、どうなんでしょうね。あれ Windows 3.1 オペレーティングシステムって確か箱に書いてあったと思うんだけど、嘘ですよね。 DOS がオペレーティングシステムでその上で走るランチャーみたいなもんですよね。今思えば。まあ、ただマウスでソフトウェアが起動できるというのは画期的ではありましたけどね。あ、マウスだったっけ。 Windows 3.1 はマウス使えなかったっけ。 Windows 95か。95も DOS の上で動いてましたからね。あれもオペレーティングシステムとはとても言えるようなもんじゃなかったですけどね。ちなみに Windows 3.1 英語版っていうのはね、1992年の4月6日に発売されてるんですよ。で、日本語版は1年遅れてるんですよね。で、NEC 版984が、翌1993年の5月12日。なぜか本家のマイクロソフト版は、それに遅れること、6日後、1993年の5月18日。これは日本語にするのが、でもなんで NEC 版が先出たんだろう、不思議って感じですけどね。ジミーちゃん、職場で Windows NT 使ってました。Windows NT ね。ノラちゃん、確かキャノンのナビは裏で 2.11 だったと。マレームさん、 CPM は8ビットなのに DOS よりも高機能でしたね。うん、私好きでしたよ CPM。 ケイタ君、 Mac も OS でないってこと。Mac は あれは純粋に OS じゃないですね。ならちゃん、OS は OS9 と DS、あ、OS9 とか DSV とか DRDOS とか。あ、OS9 ってのもあったな。私は使ったことなかったですけどね。懐かしいお話ですよ。1900年代ですよ。昔昔の昔話ですけどね。今でもね、うちどっか Windows 95のパッケージがあるような気がするんだよな。フロッピーディスク 14、5 枚セット。Windows 3.1 を発売日には手にしなかったですけど、 Windows 95は発売日に並んで買いましたからね。松江のベスト電機で、確かね、夜勤かなんかしてた時にその日休んで買いに行ったんですよね。でそしたら次の日の朝一面の地元の新聞にそのベスト電機の初売りの写真がバーンと載って、角の方に私が写ってたというね。でもほとんど気がつかれなかったですけどね。ノラちゃん、古いのならお得かも。丸山さん、 DRDOS は購入手続きはめんどくさかった記憶が。そうなんだ。アウちゃん、ニュース OS ってのもあったよ。ユニックスだったけど、あ、それは知らないな。ジミーちゃん、テレビに映ったみっちゃん、見た。いや、テレビじゃないです。新聞、新聞、新聞の一面に、あれ、新聞紙面の3分の1ぐらいボーンって写真が出てましたけどね。よく見ると僕が写ってたというね。で、あれ午前0時になって発売されて買って帰って、朝までかかってフロッピー十何枚差し替え差し替えでね、インストールした覚えがありますよ。丸山さん、ニュースは BSD ベースでしたっけ。ああ、ニュースわかんない、僕使ったことない。ジミーちゃん、間違った、ごめんね。一面取っとけばよかったな。記念に。アメリカンさん、 Windows95 から CD になった。いや、 CD 版買ったかな、どうなんだろう。僕は Windows95 を得たのは ThinkPad でしたからね。 ThinkPad はCD ドライブついてなかった、フロッピーディスクドライブしかなかったんでね、 3.5 インチのフロッピーディスク版を買いましたけどね。まだその当時 CD 版なかったんじゃないのかな、あったのかな、覚えてない。うちに CD の環境がなかったからCD 版は頭の中になかったですけどね、買うことに。のれみさん、 Windows95 発売に家族で秋葉原にいました夜中元気な家族。のらちゃん、当時は BSD かシステム VK か、その辺わかんないな僕は。ああ、懐かしい話ですね。今 Windows 新しいのが出るって言ったって、そんな 夜中に発売なんかしませんしね。あれ Windows XP ぐらいまではやってましたかね、午前0時発売っての。それ以降見ないような気がするな。まあ、パッケージ売り自体がないですからね、もう今。丸山さん、1995年の AT 互換機は CD からの起動できる機種はほぼなかった。ああ、なかったですよね。だから CD 版ってのはなかったような気がするな、 Windows95。 あ、スキちゃん終わったみたいですね。これから帰るらしいですよ。ちょっと返事ほどしておきますね。アートワークもちょっと変えておきましょう。OS は最初は BSD で途中からシステム VK になった。うん、その辺はユニックス系の話ですよね。ニクラムさん、 Windows95 リブレットでフロッピーディスクインストールだった。うん、フロッピーですよね、 Windows95 は。ケイタ君、サムネイル変えなきゃ。あ、変えましたよ。事故車に事故車傷物に Windows95 と、え、なんだっけ、マルチメディアパックだっけ、なんかそれをセットで買って帰った記憶あるな。さん、事故車の修理の見積もりはしてもらったのかな。いや、してもらってないと思いますよ。え、のらちゃん、あ、リブレットまた、あ、まだかな、うちにあったな。うちも多分探せばシンクパッドとか、その後買った98ノートNS あると思いますよ。でもバッテリーが死んでるだろうな。98ノート NS は買って1ヶ月ぐらいで CPU を自分で乗せ替えましたからね。386、386が乗ってるやつをハンダ外してサイリックスの 486SLC に乗せ替えてましたけどね。ケイト君、修理しないと残価が下がる。ああ、それあるかもね。あ、でもスキちゃん あれするみたい。あ、スキちゃんの場合はあれですよ、7年で払い切るつもりでいるみたいですよ。だからスキちゃんの契約はあの残価設定のあれじゃないんですよ。7年間の分割でそこの中に車検費用とか点検費用を全部込み込みにしたローンにしてるはずですのでね。リブレットの小ささはロマン。ノラちゃん、今は GBD です。なんだ。ケイタ君、7年も払うんだ。そうそう、7年なんですよ確か。 江口さん、スキちゃんの車にバックカメラなかったの？あるんですよ、バックモニター。でもスキちゃんほとんどバックモニター見ないんですよ。あ、でも最近ちょっと見るようになったな。それでも慣れてきて、車変えた当時はね、バックモニター映ってるのにそれ一切見ないんですよね。最近は見るようにしてるみたいですけどね、乗っけてもらった時に見てると。ただバックモニターにも資格があるのさ。あ、でもぶつけたとこは資格じゃないような気がするんだけどな。ケイタ君、スキちゃん警備員が必要ですね。え、車にずっとついて走ってもらうの？あの北の将軍様みたいに車の周り囲まれて。さん、僕もバックモニターほとんど見てない。せっかくついてるのは見ましょうよ。江口さん意味ない。まあね、やっぱりあれも慣れだと思いますよ。今まで自分の目でこう確認しながらバックしてたのを、なんかバックモニター信用していいのかっていうね、気になるんじゃないのかなって気がしますけどね。その辺はスキちゃん帰ってきたら皆さん直接聞いてみてください。ジミーちゃん、バックモニターついた車を所有したことない。欲しいな。バックモニターだけ別につけたらどうです？モニターがついてればそんな高い値段じゃないと思いますよ、カメラだけなら。マリウムさん、バックの時は窓からカードを出してます。それが一番確実かもしれないですね。ケイタ君、でも確認してなかった、確認してないから事故。アメリカンさん、バックモニター見ずに後ろ見る。うん、あのスキちゃん新しい車に変えた当分はそんな感じでしたよ。バックモニターついてるよって言っても自分の目で見ないと信用できないタイプですからね。もう駐車する時の横の線はやっぱり自分で右側を見ますからね。左側はさすがに見れないからドアミラー越しに見ますけどね。バック禁止。全身あるのに。ミクラムさん、私も N ワゴンでバックモニター使いますが、軽自動車で直接後ろを見るのはわかる気がする。軽と普通車で感覚違うのかな。どうなんでしょうね。あと今の車には普通についてんのかな。左の前の角の方を見るためになんか鏡をこう駆使して見えるようになってるんですよね、スキちゃんの車。今の車ってみんなそういう機能がついてるのかな。A ピラーのあたりからこう鏡越しに左の前方の角の方がね見れるようになってるんですよ。まあ、今いい車だと上からこう見下ろした感じの映像が出たりする機能がついてたりしますけどね。ケイタ君、全身専用車。バイクですか。井口
口さん F1 マシン、アメリカさんバックモニターは1万円ほどで自分で取り付けるできるよ、取り付けるできるよ、なんか中国人みたいになってるよでもあの配線をきれいに隠したりねするのがめんどくさいから私はすぐ頼んじゃいますけどね。ケイタ君技術を駆使しても見てないと同じ。まあね。ジミーちゃんバックモニター対応カーナビ買わなきゃ。うん。アメリカンさん軽トラにバックモニターつけています。ああ軽トラにね。まあ、確かに軽トラ後ろ長いもんな。困った方がなんか安全っぽいっちゃ安全っぽいですよね。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
うん、疲れたね。ちか、うん、あの私もうなんか、
ん？
いらんこになっちゃって先に帰ってきました。あのもうね、
うん、
あの重労働はさせんって言われた。
あ、その首の関係で。
そうそうそう、もうね首の骨が折れたらいけんけポンコツは帰るって言われた。
首の骨が折れるんかいない
やあのいっぱい足元に物があるけこけたらいけんけって言って、
片付けましょうよ、うん、足元
あのあれよ、あのいっぱい物があるけな、
うん、
あるけなって言って普通にごめん普通に電話で喋ってるみたいに喋ってたここはツイキャスの場でした、失礼いたしましたすごい雨が降って寒くなってきたね、びっくりした外出て。
あ、それ今雨の音？
雨の音？
雨降ってる？
雨降ってるよ。あ、でもなんかかすかにカリカリ言うのはあの、うん、ミケちゃんが餌を食べているからです。
ああ、なるほどね。
はい。
いつもはちょっと落ち着いたよ。え？Windows 3.1 から好きちゃんの事故車の話まで幅広く、
事故車、あの事故車っていうほどねよーく見んと分からんぐらいの傷ですから、あの幸いにも
幸いにも
すごい事故車扱いする人がおるけどね
幸いにも
そうなんよな、最近なんかバックすると危ないね、私はどうも、
うん、バック禁止って言われとるよ
困るじゃんそしたら、あね、せっかくバックモニターがついてるじゃん、モニターっていうかね、
うん、バックモニターね、
見ないんですよね。
でも最近ちょっと見るようになってるよな、
あの駐車場の線の間に入れる時だけ、
うん、車買っても話は見てなかったよな、全然
見てない見てない、うん
コンパウンドで削れば消えるじゃん、
うん、あまりねあの綺麗に乗りたいけど傷お金かけたくないね、もうこれ以上もうコーティングとかもしてお金使うとる系ね
コンパウンドで削っちゃったらこの間かけたコーティングがそこのとこ剥がれちゃうよな
ちょっとあのキーパーのお兄さんに相談してみる、
うん、そうだね、出雲はね6時ぐらいに土砂降りだったけど、そこで雨上がったよ一応今のところ。
なんかプッシュ来とったよ、猛烈な雨、出雲市80ミリ以上って。
うん、来とった来とった
。はあと思って見とったけど。
あの時はバケツひっくり返すような雨でしたよ。
天気予報って当たるね。
さすがって感じやな。
当たらんでいい時に当たるし、当たってほしくない時に当たらんし、ないで、なんか言いたいことおかしい、
ね、うん、ちょっとおかしいぞ、
うん、おかしいね
週末ですね、
長かったわ
やっと休みですよ、
そうですね。皆さんも明日お休みですかね。
基本的には休みじゃないのかな。バックは誘導員がいる場合のみ許可。
でもバックせんとどこにも行けんじゃん。
あれだわね、北の将軍様みたいに車の周りに10人ぐらい一緒に走ってもらえばいいんじゃない。
私の横走るのはおまわりさんぐらいですよ。
息子ちゃん雇う。
いやいやいや、そうじゃないですけど、
ね、あ、いくらのさん仕事早番、明
日早番って何時から、早番は何時ですか、
何時だろう、
クイックターンを覚えましょうって、それ水泳じゃないの、違う。
あ、水泳のあのターン、クイックターンって言うんだっけ、
クイックターンって言ったよね、確か、嘘かいな、
うん、いや言ってたような気がする、
確か
くるっと回って足で蹴って、
そう、私くるっと回って足が届かなかったことが折り返す時に、
だってあれ手で向こうはタッチしてからクイックターンでしょ、
何だったっけ、種目によって違うのかな、私バック専門だったんで、それこそバックなんよ、
バック、あ、背泳ぎ、
バック専門だった、なんでかって言ったら飛び込みが怖いけ。
確かに背泳ぎは中からだな、
なんか私が飛び込むと水しぶきがすごいとか言って、思いっきり腹打ちしとるとかって言われて、
津波が起こるとか、
痛いし、うん、そう痛いし、
ペチャーンって
隣の連を呼ぶ人に、ね、妨害。でも最後の方はもうね、私は背泳ぎ専門だったですね。
そうなんだ、
うん、あ、クロール用専門、
あ
息継ぎできないのよ、息継ぎするときに水が口の中にめっちゃ入る人。
そうなのね。
え、あなたは何しよった、
何が、
え、何専門は、
専門、
え、専門とかってないの。
それスイミングスクールとか通ってれば専門とかあるだろうけど、
体育の時間に専門の泳ぎ決められたよ。
体育の時間のプールの授業でそんな競争なんてしたことないぞ。
え、校内水泳大会とかあるじゃん。
ないない。
え、あったもん。
うちらの方はね、学校対抗の水泳大会があった、小学校の時。
うち校内だったよ。小も中もね、ビニールドームのプールだったっけ、長いんよ泳げる期間が。
へえ。
なんか4月の終わりぐらいから9月の終わりぐらいまで体育の授業プールがあるんよ。もうね、小学校3年生までに行っとった小学校は普通のプールで、私金槌だったんよ、
うん、
で転校した学校がそんな学校で、すごい水泳強化してる学校で、
うん、
具合が悪かったけど、最初は泳げない人だったっけ、2軍だったんよね、
うん、
なんか夏毎日水泳があって、1軍と2軍とその違うんよ、レッスンっていうか、
ああ練習内容が
みたいな、うん、だけど4年生 50m 泳げるようになったっけね、
うん、
金槌だったのに。
それは一応、あ、背泳ぎで 50m ってこと、
背泳ぎでもクロールでも 50m 泳ぎよったよ。
50m 行き過ぎなしで泳いだってこと、
いや行き過ぎしてガブガブとか言いながら、
そういうことか。
うん、
うちらはそんな水泳大会は僕は出たことない。
泳げんでしょ。
いや多少泳げるよ。
多少って5メートルとか
7メートルぐらい。平泳ぎは泳げるよ。平泳ぎ背泳ぎは、クロールは苦手だったな。
フロールね難しいよね、
うん、娘はバタフライとかやってたけど、なんであんなんで前へ進むんだろうと思って、
はいね、私確かにあのチャレンジしたことあるけど、あの、うん、沈むよねバシャンってするとあれは難しい。
スイミングで個人メドレーがあるからバタフライをやってたけど、なんであんなんで前進むのと思って。
あれねすごいよね、あのすごい華麗に泳ぐ人ったけどあ、泳げるだけすごいとか書いてる人がいるよ意外に泳げん人おるんだ
うーん、うちも高校はプールの授業なかったよ。
あ、うちも高校プールなかったっけ。あの1回だけ市民プールに連れて行かれて、
うん、
50メートル泳げん人は夏の臨海学校行きだったよ。
臨海学校、あ、臨海か、臨海、うん、臨海、
臨海、臨海学校、
山中でしょ、
臨海、
あ、やっぱ海、
海、
うーん、高校で、
高校で、
へえ、で泳げるようになるってこと、 それ通うと。
知らないけど。
あ、スケちゃんは行ってないわけか。
だって私、うん、クリアしたもの。
そういうことか。
うん、結構ね昔はねこんなねコロコロした体型でも結構ねアクティブに動ける子だったっけね。あの潜りもしよったもの。
潜ってなんかサザエとか。
あの潜水。違ってプールの中で潜水して、その息継ぎなしで何メートル行けるかとか、
うん、
あのそれこそあの今でいうなんだっけ、あのウォーターボーイズみたいなの
シンクロ、
なんかプールの中で、うん、あの回転したりとかねして遊べて、うん、あのクロールならぬスクロールだスクロールみたいなとか今は無理だと思うけど懐かしいな
プールなんて何年行ってないだろうな。プールっていうか海にも何年行ってないかな
まあね、あの、うん、なん、うん、行くとかで
ビキニ、
いや、ビキニじゃなくてちょっとプールね。
海に最後に行ったのは娘が小学校のところだよな。
あ、プールはあの去年行ったじゃないの、海水プールに。
ああ、
うん、泳ぎもせんこ、ただ
あの泳ぐというか、
ブクブク泡が出るところで、あ、肩が気持ちいいなとか言ってもうじいさんばあさんの世界だった。
あそこはまあプール、まあ、プールちゃプールだけどな海はもう何年も行ってないな。それこそもう娘が中学校になったら吹奏楽で忙しくて海行く暇なかったもんな。
いやー、あの夏海行くんかな、みんな。海とかさ、それこそ体作りでプール行くとか おられるんですか、
ね、どうなんだろう、
うん、どうなんですかね。皆さん、あの皆さん水着とか持ってます？
僕の水着月ちゃんが持って帰った。
みっちゃんのねあの水着っていうか海水パンツはもうね、どうしたんっていうぐらい色があせてびっくりするよ。なんか本当に何年も海の中に沈んどったのを見つけたみたいな色あせただ
って何年もそんな泳いでなかったんだもん。
リスナープレゼントしようか、
みっちゃんの海パン、スキちゃんのビキニとセットで、ね、
そうだね、あのヤフオクで落としたけどなんか不良品だったの、中国製のと。もうね、みっちゃんそこまで履かんでいいだろうっていうぐらい色があせた、びっくり。
だって買う必要もなかったしさ、ウエスじゃねえよディズニーシーは行きます。
何ウエスって？
ウエスってあのもうボロボロになったシャツとか、ああいうの、
油とか拭くために使うの。
あのもうそんなに使っていいような感じぐらい、あら色褪せてる。私この間部屋片付けしようったら3つの海水パンツ出てきて、そのそれこそ色褪せたウエスが私ね思わず捨てあのゴミ袋に1回入れかけて、いやいや本人の承諾なしだけやめようと思ってまた拾ってからさ、いやこれはもうこれ履いたら一緒に行きたくないなっていうぐらいな色褪せ具合ですけどね、うん、いいよケイタ君、ウエスだウエス。
だって新しいの買ったって履くことないんだもん。
いやでもさ1回しか行かんでもあのちょっと色褪せたけ普通買おうとか思うで本当にねびっくりするぐらい色褪せてる。どうした、
そんな何年に何年ぶりに使うのに
いやかわいそうなけうちがコートあげるよあれは捨てよう、
いいよ捨てても
何ゲップゲップしょるんよみんなご飯の人ごめんね本当に。
まあうちのリスナーさんも海とか行くような年じゃないだろうもう
でもあの水着つけんと入れんようなあのレジャープールっていうか温泉温水プールみたいなのもあるでしょ、あの温泉代わりの。
ああそういうとこだと履かないかもな。
ブーメランパンツは無理だと思うけどイケメンだとファッションおしゃれになる、それは三つのことじゃないよね
多分な
あケイタ君はちっちゃい子がおるけん、
ああまあ子供と な、うん、だからうちもだから子供がちっちゃい時は行きよったからな、毎年海に
いかにやれんもんなと、やっぱり
そうそうそう、うん、小学校とか夏休み あそこ行きましたここ行きましたってあと日記に書かないけんもん
そうだよね、
さすがに中学になるともうそれもなくなったけどな。
いやでもまだオタクはさ、
うん、
高校卒業しても一緒に USJ 行ったりとかする親子だから
まあね
普通はもう友達と行くで
それこそ小学校5年生ぐらいまで一緒に風呂に入ってたしな
うん、ね、羨ましいわちょっと。うちなんかそれこそこの間母の日、うん、あの何もない、やっぱり今年も何もなかって、
うん、
ちょっとハブテテのハブテ取ったら2日後にメールが来て、
うん、
何でも関係ないあの昔虎の赤ちゃん抱っこして写真撮ったとこはどこだっけとかっていきなり聞いてきて、
うん、
あ秋吉台のサファリランドじゃないとかって言って、
うん、
話をしよった。本当母さんの記憶曖昧だしとかって、なんか いきなりそんなことを言うけ、秋吉台のサファリランドのホームページを見たら昔よりすごい施設が良くなっとって、
はあ、
うん、あのねなんかねすごいカピバラがおったりとかして、いいな、なんか行きたいな、連れてってメイドの土産にって
秋吉台のサファリランド何年前だろう行ったの。
なかなかね遠いもんね。
まあ遠いよ、
うん、でもなんか昔行ったところでも随分変わるもんなんだなと思ってホームページ見てましたけど、
うん、
どこ行くの、
うん、あー逃げちゃう、うん、もう食い終わったか、
なんか、うん、で出口を探し始めたかになったね、
うん、ではぼちぼち終わっとくか、あと40秒で90分になるから
あそうなんですね、
うん、はい、本日も皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1680回5月18日でした。お届けしたのは、
あ、信澄さん、あの猫ちゃんお腹の状況はなんか間違いだったようです、のすきちゃんと、
残念のみっつあんでした。
安心のすきちゃんでした。
それではまた来週、さんし、ただものだんだん、
なんかだんだんになると急にタイムラインがバーってあれですね。
ですね。
明日はピーターラビットの映画を見てきます。良いお年を。
なんで良いお年かい。
Coming IT News.